シネマ銀幕の夜、こんばんは、濱田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は1991年制作のアメリカ映画テルマ&ルイーズからご紹介します。監督はブレードランナーブラックレインのリドリー・スコット監督、脚本はカーリー・クーリさん、主演はスーザン・サランドンさんとジーナ・デイビスさん。第64回アカデミー賞において6部門にノミネートされ脚本賞を受賞。2016年にはアメリカ国立フィルム登録部に追加されました。90年代の女性版アメリカニューシネマとしばしば評されていまして、またブラッド・ピットさんの出世作としても知られていますね。それでは曲をご紹介しましょう。映画テルマ&ルイーズの主題歌、グレン・フライで Part of Me, Part of You。 この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りします。9月13日から公開、スオミの話をしようをご紹介します。国民的脚本家、演出家、映画監督として、これまで日本中にたくさんの笑いと感動を届けてきた三谷幸喜さんが、映画記憶にございません以来5年ぶりに手掛けた映画監督脚本作品、これが9作目の監督作品です。長澤まさみさんを主演に、突然失踪した女性と彼女について語り出す5人の男たちを描いたミステリーコメディーです。ストーリーを簡単にご紹介します。豪邸に暮らす著名な詩人、寒川の新妻スオミが行方不明となりました。豪邸を訪れた刑事の草野はスオミの元夫、すぐにでも捜査を開始すべきだと主張しますが、寒川は大ごとにしたくないとその提案を拒否します。やがてスオミを知る男たちが次々と屋敷にやってきます。誰が一番スオミを愛していたのか、誰が一番スオミに愛されていたのか、安否をそっちのけでスオミについて熱く語り合う男たち。しかし男たちの口から語られるスオミは、それぞれが全く違う性格の女性なのでした。三谷幸喜さんが脚本を手掛けた NHK の大河ドラマ鎌倉殿の13人では、語り部を担当した長澤まさみさんがミステリアスなスオミ役を演じました。そしてスオミを知る5人の男たちは、元夫の刑事草野役を西島秀俊さん、今の夫の詩人寒川役を三谷監督、映画作品は今回が初出演となります坂東彌十郎さん、 YouTuber 十勝役を松坂桃李さん、庭師外山役を遠藤健一さん、警察官宇賀神役を小林隆さん、それに瀬戸康史さんに宮沢恵麻さん、戸塚純喜さんなど豪華出演陣が揃っています。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、久々の三谷幸喜監督の映画作品です。前作から5年ぶりです。今回の映画は何といっても主演の長澤まさみです。三谷幸喜は以前から彼女と映画を作りたい、そう思っていたそうです。そして今回彼の9本目の監督作が出来上がりました。三谷幸喜はもともと映像作家ではありません。彼自身そう言っています。彼は基本は舞台の人間です。したがって彼自身も言っているんですが、長回しが大好きで、ワンシチュエーションの物語が大好きです。だから映画でもそういうものをやりたいんだと三谷幸喜は言っていました。今回はそんな思いを込めて演劇的な映画を作ってみようと思ったそうです。限りなくワンシチュエーションに近いセリフ劇、それが今回の作品です。そのハードルの高い注文に長澤まさみは見事に応えました。三谷幸喜はワンカットの長回しで彼女の芝居だけで見せるのがベストだと考えていたそうです。4分半以上あるそのシーンを長澤まさみは完璧にこなしました。膨大なセリフを語りながらキャラクターがコロコロ変わっていきます。5人の夫に見せた顔、それは5人のスオミでした。 彼女は見事に演じ分けました。これは長澤まさみの真骨頂だと思います。紹介のあった5人の男たち、遠藤憲一演ずるのは最初の夫です。血の気の多い庭師です。2番目の夫は松坂桃李が演じています。彼は怪しげなユーチューバーでした。そして小林隆が演じた3番目の夫は情に厚い警察官です。西島秀俊が演じた4番目の夫はかなり神経質な警察官です。そして5番目の夫は坂東彌十郎が演じた身勝手な芸術家でした。こんな芸達者な役者たちに囲まれて長澤まさみは堂々と演じきっていました。ところで素を見、この言葉の意味、これはフィンランド語でフィンランドのことを素を見と言うんだそうです。そしてラストです。舞台のカーテンコールを思わせるラスト、それは往年の MGM ハリウッド調のミュージカルシーンが登場します。そのラストもぜひお楽しみください。
9月13日から公開、素を見の話をしよう、1時間54分の作品です。9月13日から公開、僕のお日様をご紹介します。映画僕はイエス様が嫌いで第66回サンセバスチャン国際映画祭の最優秀新人監督賞を受賞した奥山博さんが監督、脚本、撮影、編集を手掛け、池松壮介さんを主演に迎え取り上げた商業映画デビュー作です。ストーリーを簡単にご紹介します。雪の降る田舎町、ホッケーが苦手な喫音の少年タクヤはドビュッシーの曲月の光に合わせフィギュアスケートを練習する少女さくらに心を奪われます。ある日さくらのコーチを務める元フィギュアスケート選手の荒川はホッケー靴のままフィギュアのステップを真似して何度も転ぶタクヤの姿を目にします。タクヤの恋を応援しようと決めた荒川は彼にフィギュア用のスケート靴を貸して練習に付き合います。やがて荒川の提案でタクヤとサクラはペアを組んでアイスダンスの練習を始めることになるのですが、池松壮亮さんがコーチの荒川役を務めています。テレビドラマ天狗の台所の越山慶達さんがタクヤ、アイスダンス経験者でこの作品が演技デビューとなる中西キアラさんがサクラを演じています。主題歌は音楽デュオハンバートハンバートが2014年に手掛けた同名楽曲です。2024年第77回カンヌ国際映画祭ある視点部門に日本人の監督としては史上最年少で選出されました。いや、この作品、映画が始まってすぐのスクリーンに映し出された柔らかい温かみのある光、そして心にスーッと馴染んでくるかのような情景にどんどん引き込まれていきましたね。それに音楽、映像、出演している俳優陣の方々が魅力的で、愛おしくなる作品でした。少年少女の純粋なピュアな表情を導き出した奥山監督には惚れ惚れしましたし、また池松さんの演技、コーチ役の荒川、もう最初からコーチ役の荒川であったかのような自然と溶け込む仕草、演技も素晴らしかったです。構図、光の差し込み、全てが完璧とも思えるくらい、絵になるくらい美しく、その月の光をバックにですね、スケートリンクで滑っている拓也と桜、それに荒川を見ていて、なんだろう、涙が自然と溢れてくるような、そんなこちらが見ていてピュアにさせてくれるような素晴らしい作品でした。エンドロール、ハンバートハンバートの温かいメロディーに合わせてラスト、エンドロール、こちらも素敵ですよ。ぜひ最後までご覧になってくださいね。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
なかなかいい作品だよね。
はい、
ドビュッシー、月の光が流れる、 少年は見つめる。そこに天使が舞い降りた。そんなシーンがこの映画の最初の方で流れます。観客の心をつかみます。この作品の監督、奥山博、まだ28歳です。この監督は僕は将来が楽しみな監督だと思います。映画を作ったのは2018年、僕はイエス様が嫌い、そして今回の僕のお日様、この2本だけです。ただ彼は広告の世界で、あるいは配信ドラマで、そしてミュージックビデオ、ショートムービーといったいろいろなジャンルで活躍しています。特に最近では米津玄師の地球儀、この作品では監督、撮影、編集までこなしています。そんな奥山博が作った今回の作品、優しさと切なさ、それが同居しています。奥山監督は子どもの頃に7年間フィギュアスケートを習っていたそうです。したがって彼は今回自らスケートを滑りながらカメラを回したそうです。その映像がなかなかいいんです。奥山監督は雪が降り始めてから雪が溶けるまでの少年の成長を描きたい、そう思いこの企画をスタートさせました。主人公たこや役の越山啓達、彼は今回アイスホッケーとアイスダンスは初めての挑戦となりました。そして少女桜役の中西キアラ、彼女は今回の作品が演技デビューとなっています。スケートに関しては4歳から現在までフィギュアスケートを習っているそうです。この作品、この少年拓也と少女さくら、そして池松壮亮演ずる荒川、この3人が並んで座ってカップラーメンを食べながら揃ってスケートのステップを踏むシーンがあります。なんてことないシーンなんですが、とてもほのぼのとさせます。初々しい2人に池松、この3人の組み合わせがとてもいい味を出しています。自然な演技、一見ドキュメンタリーのような感じさえ思わせるこの映像、そんな3人の関係、これがいいんです。そんな3人の関係にラスト近くある亀裂が入ります。ラスト、少年の込み上げる思い、その思いをあなたに感じ取っていただきたい、そう思います。
9月13日から公開、僕のお日様、1時間30分の作品です。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画ボストン1947、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は東京都練馬区にお住まいのラジオネーム練馬育ちさん、愛知県名古屋市のみやさん、岡山県玉野市にお住まいの岡山桃子さん、おめでとうございます。練馬育ちさん、毎週楽しみにしています。ありがとうございます。2人の軽妙なやりとり、とても和みます。ラメゾン白金の紹介でフロランタン買いに行きます。美味しそうとくださいました。あ、嬉しいです。とっても美味しいですよ。みやさん、矢沢さん、浜田さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつも素敵な番組を届けてくださりありがとうございます。私はあまり映画を見ないのですが、映画紹介番組は大好きです。お二人の映画のお話でいつもドキドキしたり、ほっこりしたり、時にはほろりとしたりと、まるで本当に映画を鑑賞したみたいに楽しませていただいています。今回は毎晩韓国ドラマを夫婦で鑑賞している両親にボストン1947をプレゼントしたくて応募させていただきます。絶対2人が好きそうなテーマの映画ですし、確か母はイムシワンさんが好きだったような。当たるといいな。お二人、スタッフの皆様、お体に気をつけて、これからも素敵な番組を私たちに届けてくださいね、とくださいました。みやさん、 当たりましたよ。お優しいですね。ぜひご両親にプレゼントされてくださいね。岡山桃子さんから、はじめまして。いつもラジコを聞いています。はじめまして、ありがとうございます。私は映画が好きでよく行くので毎回参考にさせていただいています。岡山での上映は限られているので見られない作品もあるのですが、今回のボストン1947はいつも行く映画館で上映されるので見に行こうと思っていたので早速応募しました。11月に岡山マラソンがあって友達と参加予定です。この映画を見て最後の難関である35キロ過ぎを乗り切ろうと思っています。それと映画ひまわりの朗読、一度見たはずなのにラストでまた涙が溢れました。これからも映画のお話たくさん聞かせてくださいとくださいました。岡山桃子さん、岡山マラソン走られるんですね。ぜひお友達と頑張ってくださいね。応援しています。練馬育ちさん、宮さん、岡山桃子さん、おめでとうございます。そして残念ながら外れてしまった方、ごめんなさい。お時間の許す限りメッセージをご紹介いたします。大阪府吹田市にお住まいのラジオネームよしこさんから、ボストン1947を取り上げていただきありがとうございます。この映画は韓国でもコロナなどがあってなかなか上映が決まらなかった作品です。日本でも上映が決まってとても嬉しいです。イムシワンさんはこの作品をきっかけに時間があれば走っていて、マラソンを通じてボランティアもしています。とても誠実な青年です。ずっとイムシワンさんのファンなのでぜひ見に行きたいと思いますとくださいました。貴重な情報もありがとうございます。イムシワンさん、やっぱりプロですね。今回よしこさん外れてしまってごめんなさい。でもぜひ映画ご覧いただいたらまた感想を聞かせいただけると嬉しいです。ありがとうございました。兵庫県神戸市にお住まいのスマボーさんからいただきました。初めて聞きました。はじめまして、ありがとうございます。わかりやすく見たくなる紹介でいつも見たくなりました。当選したらマラソン好きの友人と行ってきますとくださいました。スマボーさん、今回外れちゃってごめんなさい。でもぜひマラソン好きのお友達と見に行かれてくださいね。兵庫県尼崎市にお住まいのラジオネームコウさんです。カン・ジェギュ監督の最新作見たいです。シュリデジタルリマスターが9月に公開されるのでこちらも見てみたいです。韓国映画にハマるきっかけになった映画がシュリでした。最近一足先に愛に乱暴を見ました。江口のり子さんの演技に圧倒されました。秋は映画を見るのにいい季節です。これからも素敵な映画紹介を楽しみに聞いていますとくださいました。コウさん、承知いたしました。本当芸術の秋到来ですね。これからも素敵な映画矢沢さんと一緒にご紹介させていただきますね。兵庫県伊丹市にお住まいのきなこさんです。毎週楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。ボストン1947の解説を興味深く聞かせていただきました。自国ではない国旗が上がるのはやはり悲しいですね。昔そんなことを日本がしていたとは知りませんでした。ボストンマラソンを走る気持ちなどがきっと伝わると思います。ぜひ広いスクリーンでマラソンを見たいと思いましたとくださいました。きなこさん、今回外れちゃってごめんなさい。でもぜひ映画館でスケール感を味わって来られてくださいね。まだまだご紹介したいところですが、お時間となってしまいました。今回も皆様からのたくさんのご応募、そして心温まるメッセージの数々ありがとうございました。矢沢俊彦のシネマエッセイ。
皆さんからのリクエストでお送りした夏のシネマエッセイ、ひとまずここで締めたいと思います。たくさんの皆さんから夏と海というテーマでリクエストをいただきました。その中から東京都中野区のパインさんから、夏の海を堪能できるおすすめ映画をお願いしますとリクエストをいただいてます。夏の海を堪能できるかどうか分かりませんが、夏になると毎度定番のようにこれらの音楽を聴いています。そしてこの番組でもおかけしています。まずはこの作品から。1959年のアメリカ映画避暑地の出来事。この作品は避暑地を舞台に親たちの恋、子供たちの恋、そして結婚を描いています。マックス・スタイナー作曲のテーマ曲はパーシー・フェイスがカバーして 大ヒットしました。そのタイトルは夏の日の恋です。名曲です。次の作品は1970年のフランス映画さらば夏の日、この作品です。夏のバカンスを楽しむ若い恋人たちを描いています。地中海、そしてヨット、切なさと甘さ、そこに若者の夏を感じます。監督のミシェル・ボアロンをはじめ映画個人教授のスタッフが担当しています。そして音楽はもちろんフランシス・レイです。風のように地中海をかすめていった切ない恋、それがこのさらば夏の日です。最後は青春映画の名作です。1971年のアメリカ映画思い出の夏、監督はロバート・マリガン、そして主演はジェニファー・オニール、そしてゲイリー・グライムスです。舞台は1942年夏、ニューイングランドの沖合の島、思春期の若者が美しい人妻に抱く思い、そしてひと夏の体験、ラストに漂う切ない夏の思い出、ミシェル・ルグランの名曲がこの映画を一層盛り立てています。
今夜は映画思い出の夏オリジナルサウンドトラックよりテーマ曲を聴きながらお別れです。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と
誰もいない海、夏の終わり、矢沢俊彦でした。